今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは、久しぶりにエルカさんこと山下先生の Q&A のコーナーをお届けします。山下先生、どうもお久しぶりです。
こんにちは、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。今日もスタジオに質問を持ってきました。このコーナーで山下先生へのあなたからの質問もいただきたいと思っています。では先生、今日の質問なんです。はい、ハンドルネーム、TT さんとおっしゃる方で、はい、放送日とは特に関係ないんですけれども、ということでちょっとお読みします。はいはい、山下先生、山下牧師先生、はい、こんばんは。匿名希望の TT と申します。はい、僕は、日本の宗教ですね、なんていうんですか、普通のその宗教の家庭で育って、はい、で20代でクリスチャンになったんですが、その時に、クリスチャンになった時に、はい、キーに感じたことを聞いてくださいということなんです。1つ目は、礼拝の時に皆さんで朗読することです。それ、この件は慣れてきました。はじめは照れくさくて仕方ありませんでした。で、2つ目なんですが、礼拝の時に皆さんで合唱することです。合唱というのは、
賛美歌を歌う、
歌う合唱の方です。
手を合わせるじゃなくて、
でこの件も慣れてきました。僕は音痴ですから、やはり照れくさくて口パクしてました。今は多少音痴ながらも声を出しています、ということですね。で、最後の3つ目ですが、礼拝の時に牧師先生がお話しされる時に説教という表現があって、どうもこの説教と言われると良いイメージが浮かびません。説教という表現がどうしてされるのでしょうか、というTT さんのご質問、一番この最後のところをタイトルに書かせていただいたんですが、教会に行ったことのない方にとっては、ちょっとこうキーに感じることっていっぱいあるんでしょ
う。そうですよね。キリスト教の言葉自体も慣れないと変だなって思うのがあると思うんですよ。
そうですね。主の祈りをみんなで朗読とかお祈りしたりしますしね。十回を読んだりとか、また賛美歌もいろいろ歌いますしね。
いろんなことが慣れないと変だなって居心地が悪くなってしまいますけども、
山下先生も最初いらした時、そんなところがありました。
いい面と悪い面と両方ありましたね。
私はやっぱり、最初に高校時代行った時、説教と言われる時間がものすごく長く感じて、
そうですか、
やっぱ50分ぐらい説教してたと思うんですけど、それからあと
長いですね、
お祈りの時間が首を下げてますよね。だからものすごくこう痛くなってきて、わあ大変だなってこう慣れない場所という感じがしますね。
聖公会の教会行くと、そこへ持ってきてひざまずくっていうのがあるんですよね。膝の痛い人にとっては大変辛いかもしれないですね。
礼拝中に
ひざまずいてお祈りするとか、それよりちゃんと椅子も作られてるんですけども、立ったり座ったりひざまずいたり大変ですけども、
いろいろキリスト教になれない人にとっては、教会という場所もいろんな感じ方があるかなと、TT さんもいろいろ感じられて、慣れてきて少しはこう声も出してらっしゃるようですけど、でこの質問いただいて、そうね、教会に行ってこう説教というのは当たり前みたいにずっと思ってて、でもお坊さんの説教とかね、
そうですね、
日本人は言いますし、説教という言葉の語源とかね、なんか考えてしまうと、確かに TT さんも自分のこうなんかイメージがあって、教会に来たら説教、なんとかなんとかってこうなって、不思議な感じがされて、
説教っていう言葉は教えを説くって書きますから、その文字を見ればね、別に不思議なことでもなんでもないんですけれども、でも使い方としては、例えば昨日先生から説教されちゃったよなんて言われたら、
でも言いますよね。
いいでしょ。でもその場合の説教っていうのはちょっと悪い、お小言を言われてしまうっていう、
怒られたって。おがついてお説教。
お説教って言いますよね。
言いますね、でも。
そのイメージで、教会編の牧師から説教を聞かされるっていうと、なんか、自分が責められるんじゃないかっていう、そういうイメージが、どうしても ついて回るんじゃないかなっていうふうに思いましたけどね。
なるほど。どうして説教っていうようになったんでしょうね。
そうですよね。まあ、教えを説くって書くから、まあ、その文字を見れば別に不思議でも何でもないと思うんですけども、まあ、多分、まあ、私の想像ですけれども、はい、まあ、明治になって、まあ、明治ちょっと明治より前の時代ですけども、キリスト教、特にプロテスタントが日本に入ってきて、
はい、うん、
で、まあ、その当時使われていた英語だとサーモンという言葉、これ説教っていう意味ですけども、うん、まあ、その英語をどう訳すかっていう、多分それでこの出てきたんじゃないかと思うんですけども、うん、もちろんキリスト教が日本に入ってきたのはその前の時代、
はい、
カトリック教会が入ってきたのは1549年ですよね。
その
時代どう言われてたのかなっていう、ちょっと調べようかなと思ったんですけども、時間がなくて調べられませんでしたけども、
でもまあその当時からね、宣教師さんが、
はい、なんか絶対あったはずですよね、言葉が。
そうですよね。
で、ずっと日本語を調べていってみると、もちろん仏教が日本ではね盛んで、仏教のその教えを説くことを、説教というふうに呼んでるらしいんですけども、ただその場合の説教の教の字はお経の経っていう字を書くんですね。
はあ、だからキリスト教で書く、これじゃない。
そうですね、はい、昔はそれではこの教えを説くじゃなくて、お経を説くというその説教でしたね。
音で聞くと同じに聞こえてしまう、はい、ですけど、はい、
で日本で一番最初に、この仏教の教えを説いたのは誰かというと、
はい、
まあ、記録に残ってるのは日本人で最初にしたのは聖徳太子だというふうに、日本書紀に、推古天皇の時代に、606年の、
そうですよね、まだね、
はい、その時代に、その推古天皇から命じられて、聖徳太子が、正満経という、そういう、お経について講じたっていう記録が残ってるんですけども、ただそこには、説教という言葉は出てこないんですね。で、説教という言葉、お経を説くというその説教という言葉が、最初に出てくる、多分これが最初だろうと思うんですけれども、どの文章だと思います？皆さんよく知っている古典ですけども。
古典、どのくらいの日本の歴史の中で、
平安時代ですね。
平安時代
の文学というともう大体決まってくると思うんですが、枕草子って、必ず習うでしょ、清少納言の。その中に出てくるんですよ、説教っていう言葉が。それがまた面白いんですよ、面白いっていうかね、第39段のところに、説教師は顔よきっていう言葉があるんですね。
ハンサムだってこと？
そうです。説教師は顔よき。つと守られたるこそ、その説くことの尊さも覚えうれ。ほかめしつればふと忘れるに、憎げなるは罪や恨んと覚えう。この言葉は頼むべしと。こうあるんですけど、まあ言いたいことはこうなんですよ。説教師はイケメンの方がいい、かっこいい方がいいと。ね、
う
ん、そうすると、じっと顔を見て、声を聞くから。
いわゆるボディーランゲージですよね。
そうすると、教えもよく心に留まる。でも、ブチャイクな説教師はダメだと。ついつい顔を取らせてしまうから。
清少納言が面白いことを、
面白いこと書いてますね。
でもそのボディランゲージのね、
はい、
お話なんか聞くと非常に重要ですからね、私たち、
まあ、確かにこの説教という、うん、ことから始まって、
うんうん、
日本の浄瑠璃とか、うん、落語もこの説教から来るんですね、うん、昔はその仏教の教えを分かりやすく民衆に話すところから始まって、うんうんうん、まあ、いろんなものがこう派生してきたっていうか、日本の和芸が出てきたっていうんですけどね、うん、でも仏教では説教という言葉よりかも、むしろ法話とかね、
うん、
説法とかそういう言葉の方が今では一般的かなというふうに、
説法とかね、言いますもんね、法話も言いますね、
はい、
教会の方ではどんな流れというか、教会の中で説教っていうのも当たり前の、
説教がいわゆる聖書を解き明かして、うんうん、聖書の教えを説く、礼拝の中で説くというのは、特にプロテスタントの時代になってからそれがすごく重んじられるようになりましたよね。
ああ、そうですね、
プロテスタントの教会に行くと、教会堂の前の真ん中にあるのは講壇ですよ、説教壇がありますよね、
うんうんうん、
そこに聖書が置かれていて、ね、聖書が読まれ、牧師がその聖書の解き明かしをする、
うんうんうん、
でもカトリック教会に行くと あの聖書の講談あるいは聖書を読むところっていうのは脇にあって、真ん中にはだいたい聖餐台っていうんでしょうかね、ミサを行うその台が置かれている、
ですからこう建築から言っても違いがあるわけですよ、ね、違い出てきますね。そうするとやっぱりこうプロテスタントの中ではもう説教という流れでずっと来て、あの今に至ってる。
そうですね、
なるほど。
礼拝の中心は説教にある、御言葉の解き明かしにあるっていうのが、まあ、プロテスタントの考え方、
ね、なるほどね。そうすると TT さんのイメージが、その何て言うんでしょうか、日本のキリスト教師的なイメージにこう変わっていくと、またちょっと、
ね、しっくりくると思うんですけども、今はどうしても説教って言葉を聞くとね、悪いイメージでお説教されるみたいな。
まあ、でも、山下先生はその説教そのものをご自分がこう、なさる、山下先生イケメンですからいいですよ、いいですねとか言って、
僕はラジオボックスでよかったなと思う
んだ。そうです、なんかでもこう、説教をするときのこう緊張感というのはやっぱすごいものかなと思うんですけど、
そうですね、
そういう時はどんな感じなんですか、もう神様の言葉を伝える
という、まあ、準備のところから始まって、
そうですね、
どうしてもその、聖書の解き明かしって言ってしまうと、あのただの聖書公開って言うんでしょうか、聖書研究発表会になってしまう危険性がありますよね。
はいはい、
なんか聞いてる方はすごく難しい話を聞かされて、ちんぷんかんぷんだというの
もその聖書の知識を、まあ、きちっと教えてくださるようなタイプのお話、
はい、でもそれだけじゃなくてやっぱりその時に本当に語りたい、あの聖書が語っている中心的な事柄が伝わるように話す、その努力っていうか、そういう姿勢が必要だなっていつも思いますね、
で私たち聞く側ですとね、あ、今日のお話が心に響くっていう体験を皆さんこう願ってらして、こう知識としてずっとこう説明を聞くよりももっとなんかこうあのなんか語られる方のこう人格全体からこうにじみ出てくるようなお話になってくると、なんか聞く側もこうふっとこう前に行くっていうか、そんな感じがありますよね。
まあ、語る側自身がその聖書の言葉にその感動したり、そこから学んだり教えられたり、そういうことがなければやっぱり語れないと思うんですよね。ただなんか知識だけでこう言ってたら、だからちっとも響かないと思うんです
ね。生きることそのものっていう感じですよね。まあ、ぜひあの、ね、リスナーの方たちも行っていただきたいなと思いますしね、生で聞いていただきたいし、またあの山下先生の、あの聖書開こうも、ずっと公開で今、続いてますしね、聞いていただきたいですね。今日は Q&A TT さんの、説教ということでした。まあ、これからも Q&A あの時々こう、お願いしたいと思いますので、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それではプレゼントです。山下正夫先生の Q&A シリーズをプレゼントいたします。山下先生この3冊、最初が悩んでいないで聞いてみたら、ずっと聞いてみたかったあのこと、このこと、そしてこれですっきり18の疑問、この3冊をセットにして抽選で3名様にということで、今日のプレゼントです。ぜひ申し込んでください。様々ありますよね、いろんな Q&A にお答えしています。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 日本郵便神田支店郵便支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それでは来週までお元気で。